使徒言行録23章の12節からお読みします。新共同訳聖書260ページです。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。彼らは祭司長たちや長老たちのところへ行ってこう言った。私はパウロを殺すまでは何も食べないと私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓いました。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて、彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えています。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせた。それでパウロは百人隊長の一人を呼んで言った。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んで、この若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って、人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い、陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。そこで千人隊長は、このことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて若者を返した。千人隊長は百人隊長二人を呼び、今夜9時カイサリア出発できるように、歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意し、パウロを乗せて総督フェリクスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。クラウディウス・リシアが総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを、私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。さて歩兵たちは命令通りにパウロを引き取って、夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちに護送を任せて兵営に戻った。騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届け、パウロを引き渡した。総督は手紙を読んでからパウロがどの州の出身であるかを尋ね、キリキア州の出身だと分かると、お前を告発する者たちが到着してから尋問することにすると言った。そしてヘロデの官邸にパウロを留置しておくように命じた。聖書の朗読はそこまでです。ちょっと長かったんですけどね。でもここはどっちかというとストーリーを追うというところなので、いっぺんにここをお話しすることにしました。12節から、35節までですね。 で、先週最高法院でのパウロの取り調べがあって、で、ですけれども実際には取り調べというよりはファリサイ派とサドカイ派の論争になってパウロがそれに巻き込まれてしまうっていう感じになってしまったんですね。で、その騒ぎの中でパウロがもう命が危ない、巻き込まれて殺されそうになったところを千人隊長は兵士に命じて、でパウロを救い出して、で兵営に連れていくように命じた。それが先週のところですね。で、こうしてパウロは、最高法院の騒ぎでの騒ぎから守られたわけですが、しかしこのあと別の危険があったんですね。それが熱狂的なユダヤ人たちがパウロを殺そうと陰謀を企んだ。今日の説教題はパウロ暗殺の陰謀なんていうそういう説教題ですね。そういう陰謀があってパウロを何とか殺そうと思っている、そういう人たちがいる。12節には、夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てたとあります。そしてこの企みに加わった者は40人以上もいた。40人以上の人々、これがこの人たちがどんな立場の人だったのかっていうのは書いていないので、聖書に書いていないのではっきりはわからないんですが、ですけれども少なくとも彼らは熱狂的なユダヤ教信仰、あるいはユダヤ教思想を持っている人たちで、自分たちの考えに反対するものに対しては暴力も厭わない、そういう立場の人だったのでしょう。パウロを殺す暗殺の計画を立てているっていうわけですから、自分たちのその計画、自分たちのその思想に反するものは殺しても構わないと、そういう思いを持っていたんですね。で、最高法院の議員たちがこの陰謀に加担したのかどうか、それはわからないですね。結局未遂に終わってしまうわけですからね。で、じゃあ神様はどうなさったのか。神様はその前の日、最高法院でのいろんなことがあった後にパウロに現れて、11節ですね。で、パウロに励ましの言葉をかけておられます。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証ししなければならない。そういうふうに神様はパウロに声をかけておられます。ですから、この陰謀は成功しないんだろうなと、その辺からもう分かりますよね。で、案の定この陰謀をパウロの姉妹の子が聞きつけたとあります。パウロの姉妹の子供がいるということは、パウロにお姉さんか妹がいたということがここから分かりますよね。で、パウロの姉妹の子だから甥ですよね。このギリシャ語の使い方から姪ではない、女の子ではなくて男の子だということも実は分かるんですね。で、甥、パウロの甥がいた。で、そのパウロの甥がこの陰謀を聞いてしまった。それもね、どういうふうに知ったのかということも分かりませんけれどもね。で、そのことをパウロが捕らえられている兵営に伝えに行ったんですね。そんなところに入れるんだろうか、子供が入れるんだろうかと思うんですが、この時点でパウロは実際にはまだ有罪判決を受けていないんですね。ですからまだ囚人ではないんです。で、しかもパウロはローマの市民権を持っていますので、最低限の権利は与えられている。で、それで、親族とは面会ができたということだと思います。で、そうですね、神様はパウロがローマに行くことができるように、いろんなことを整えておられるんですが、ここではまずそのユダヤ人の陰謀がパウロの甥によってパウロに伝えられた。で、この話を聞いたパウロは 百人隊長に頼んで彼を千人隊長のところへ連れて行ってほしいと頼むわけです。でそれもうまく運んで、そしてこの情報が千人隊長の知るところとなりました。そうしますと、この暗殺計画を知った千人隊長は実に素早く対策を取るんですね。命令を下します。その暗殺計画が実行に移されるのはもう翌日ということだから、その夜のうちにパウロをカイサリアへ連れていく、護送するということをもうすぐに決めて実行に移すんですね。すごく決断が早いし行動が早い人ですね。で そのために動員されたのはなんと歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名、だから全部足すと470人ですよね。でパウロはまた馬に乗せられてカイサリアまで護送されたようです。どうしてこんなにたくさんの兵隊が必要なんだろうかっていうこともちょっといろいろ考えますよね。で偉い先生たちもいろいろ解説をしてくれてるんですが、はっきりしたことは分かりませんね。もしかしたら護送するのはパウロ一人じゃなかったのかもしれない。何人か囚人がいて、それらをその人たちを一緒に護送したのかもしれないとかね。あるいはパウロを襲おうと思っている人たちが、暗殺計画を立ててる人たちがいるわけですから、そういう人たちに対抗できるような人数で兵を準備したとかね、いろいろありますけれども、とにかくそうだったようです。で、パウロは無事にローマに行くということがね、神様から言われてるわけですから、ですからまずはカイサリアまで無事に護送されるわけですね。で26節から30節にはこの千人隊長のクラウディウス・リシアという人がローマ総督のフェリクスに宛てた手紙の文面が載っています。でその中で彼が言ってるのは、パウロが告発されているのはユダヤ人の律法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました、そう言ってるんですね。でこれがこの千人隊長の理解だったということが分かりますし、実際にこれが間違ってないわけですよね。パウロは、死刑とかね、投獄とかに相当するようなことは何もしていない。だけどそのユダヤ人に命を狙われたので、そして彼はローマ市民でもあるから、そちらに送ります、そういうことなんですね。このようにしてパウロは暗殺者の陰謀から逃れることができました。神様の守りがあったわけですけれども、これは、パウロに与えられている働き、ローマで福音を明かしするという働きを神様は彼に委ねているわけですね。ですからこうして神様がそのことが実現できるように、パウロがその働きをできるように、パウロを守られたということでもあります。で今日の話ずっと読んで長かったんですけどね、でも実際にはそのパウロ暗殺の陰謀があって、でもそれが失敗した、そういう話ですね。でここでちょっと目を留めたいのは、そのパウロの命を狙った40人のユダヤ人、40人じゃないですね、40人以上って書いてありましたね。このユダヤ人たちっていうのは一体どんな人だったんだろうかということを考えたいと思います。で当時ユダヤ教にはいくつかの派があるんですけどね、大きなものではサドカイ派、それからファリサイ派とあります。パウロはファリサイ派のユダヤ教徒だったっていうふうに告白してますよね。でもこの2つだけではなくて、分かっているものでもその他にエッセネ派っていうものがあって、それからさらに熱心党と言われるその集団もあったことが 分かります、分かっています。でその中でこの熱心党と言われる集団は、あのユダヤ民族の独立をずっと願っている、そして活動してきた人たちなんですね。で、あのそのためには手段を選ばない、暴力も厭わない、目的を遂げるためにはあの何でもするという、まあ、そういう当時の抵抗勢力でした。ですから多分あのこの40人以上の人々っていうのはそういう人々ではなかっただろうかと、まあそういうふうに考えられるわけですが、まあ、あのユダヤ教徒の中にも右から左まであって、本当に律法を大事にして、あの旧約聖書の学びを中心に信仰生活を送っているファリサイ派の人々、あるいは神殿を中心にしてユダヤ教徒としてやっている、まあそれが、サドカイ派ですねの人々。エステネ派っていうのはあのどっちかっていうと、あのなんていうんだろう、自分たちでまとまって修行をするというか、ちょっと人里離れたところに集まってみたいなね、で聖書の勉強をしたり修行したりしてっていうような、そういうグループだったようですね。でその今日のところでは多分熱心党と言われる人々がパウロの命を狙ったのではないかと、まあ想像するわけですけどもね。であのちょっと今のこと、今起こっているそのガザで起こっているハマスとイスラエルのことをね考えたいと思うんですが、この戦争というか争いの背景にもやはり宗教があるんだと思うんですね。でも宗教だけではなくて政治的な面もあるし、またもっと言えばその経済的な面、お金も絡んでいる、いろんな複雑なあの背景があると思います。やっぱり戦争すると武器が売れますからね、それで儲かるっていう人もいるわけです。でもちろんあのハマスはイスラム教で、それでイスラエルは、まあ、ユダヤ教で、そういうこともあるし、そうなんですけれども、でも彼らのその両方に言えること、特にその指導者たちに言えることは、やはり手段を選ばない、自分たちのその自分たちの正義と思っていることをあの実現するためには軍事力を使ってもやり遂げるんだという、そういう思いがあると思うんですね。でそういう意味では今日のその40人以上のユダヤ人の陰謀とも共通した、まあ、あの点があるのではないかなと思います。特にその神様の名を語って手段を選ばないで戦いをする、血で血を洗うような争いですよね。でこういうことは本当にその犠牲になるのは幼い子どもたちとか弱い立場の人々、貧しい生活をしている人々なんですね。でそのことを考えると、その神様はこのことをどうお考えになるんだろうか思うわけですよね。でいろんなあの理由をつけてきれい事を言っても、やっぱりそこに人間の罪があるとあります。でユダヤ教徒が信じる旧約聖書の神様は、ユダヤ教は旧約聖書だけを信じていますからね、その旧約聖書の神様はそのイエス・キリストを通してご自身を表しておられる、それがキリスト教の考え方ですよね。でイエス・キリストを通して指名された神を信じるのが私たちクリスチャンです。まことの神はイエス・キリストを通して いろんなことを教えておられるんですが、新約聖書だから、そう、それは新約聖書を見ないとやっぱりわからないわけですよね。で、何箇所か聖書を開きたいと思うんですが、全部新約聖書です。5箇所ほど開きます。一つはまずマタイ福音書の5章9節、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。平和を実現する人々は幸いである、そういうふうにイエス様は教えておられますね。それからマタイの5章44節、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、なんですね。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。それからルカ福音書6章35節、しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。神様は善人にも悪人にも情け深い神様だ、だからあなた方は敵も愛しなさい、そういうふうに教えておられる。あるいはヘブライ人への手紙12章14節、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい、聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。やっぱりここでもすべての人と平和を求めなさい、そういうんですね。このすべての人っていうのは同じ神様を信じている人、例えば私たちで言えばクリスチャン同士だけではないですね。今世界にはいろんな宗教の人たちがいますよね。そういう人も含めて、全ての人との平和を求めなさい、そういうふうに誠の神様はイエス様を通して私たちに教えてくださっている。で、こういう箇所を読むと、誠の神はその暴力を望んでおられない、殺し合うことを望んでおられないということが、どんな理由があってもそうなんだということが分かります。実は先日行われました78回の定期大会で、平和の福音に生きる教会の宣言、私たちの教会の宣言が、一つの宣言が出されたんですけどね、採択されたんですけど、今平和とは程遠いですよね。この世界はイスラムの、ハマスとの戦いだけではなくて、ロシアの方もありますし、あるいはアフリカの方でもいろんな戦いがある。北朝鮮だって中国だって兵器をねどんどん作っているわけですよね。日本も増税して武器を買い込むっていう、そういうふうに世界の流れがそっちに向いていますね。そういう中で私たちはキリスト者としてどうそのことを考え、また何ができるのかということがね、きちんとまとめられている宣言だと思います。で、全部は長いんですけれども、特に今日の話に関係するところだけをその修法の裏面に記しましたので、ちょっと見てください。一緒にそこを見て、そして説教終わりたいと思います。またこの平和の福音に生きる教会の宣言の全体は11月の月報に全部を載せたいと思っています。で、その一部ですけれども、1、神の平和と世界の平和っていうところですね。そこでコリントの信徒への手紙の2の5章18節がまず記されています。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。 イエス様が来てくださったっていうのは、私たちがと神様とが和解するためだけど、そのためじゃなだけじゃなくて、その私たちが神様と和解した、その私たちは今度は和解する任務、人々が和解する任務を授けておられるっていうんですね。で、文章を読んでいきますね。聖書が示す平和、シャロームは、戦争や争いのない状態のみならず、何よりも神との霊的な関係における自由と幸福、肉体的健康や物質的充足、人間関係における調和や喜びをも意味します。それは作り主なる神によって与えられた極めて良い世界に他なりません。創世記で神様がこの地上を作りになった時はそうだった、極めて良い、そういうふうに言われましたね。しかし人間は自らの欲望と自己中心性のゆえに、この平和を破壊して堕落し、神と敵対し、神と隣人等を軽んじる暴力と混乱に満ちた世界をもたらしました。これが今の世界ですね。それにもかかわらず、平和の神は人間を愛し、この世に真の平和を回復するために御子をお使わしになりました。御子イエス・キリストは弱さの中にいる人々の病を癒し、空腹を満たして、その心に喜びを与えられただけでなく、十字架の苦しみと死によって敵意という隔ての壁を打ち破り、永遠の平和を樹立されました。イエス様がそうなさったということですね。で、主イエス・キリストこそ私たちの平和です。それゆえキリストの教会は主の聖霊による一致と喜びのうちに神を礼拝し、すべての人々を尊び、隣人との間にキリストの平和を具現して、この世界に真の平和と祝福をもたらす平和の福音に生きる共同体です。父子聖霊なる神の平和はキリストにおいてすでに実現しつつも、いまだ完成に至っていません。世の終わりに至るまで人間の罪に基づく憎しみと争いは絶えることがありません。それにもかかわらず、私たちはこの世界が与えることも保証することもできないキリストの平和に生きる者として、和解の福音を伝え続け、平和のために祈り、この世のために祈り、この世に真の平和をもたらすあらゆる働きに参与します、なんですね。最後のところ、私たちにもできることがある。福音を伝えること、平和のために祈ること、この世のために祈ること、この世に真の平和をもたらすあらゆる働きに参与しますとあります。実際に何ができるかっていうのはそれぞれの状況において違うと思います。ですけれども、少なくとも覚えて祈ることはできます。今そうですね、ガザのその状況っていうのがね、だんだんと報道されなくなってきてるんですよ。報道が少なくなってきてるんですね。で、それは平和になったのかしらと思うと大間違いで、実際にはそのジャーナリストが本当にたくさんもう殺されてるんですね。それで報道ができなくなってる、伝えられなくなってる、そういう状況があります。だからますますひどい状況になってきてるということを私たちね、やっぱり覚えてその祈るっていうことが大事です。また覚えるってことも大事ですね。この先どういうふうになっていくのか分かりませんけれども、その攻撃を受けている、特にその一般の市民たちがみんなそこに住んでいる人たちがね、逃げられない人たちが犠牲になっているということを私たち覚えたいと思うし、また地上戦になってくると、その イスラエルの兵士たちもそういう人たちを殺すわけですよね、その目の前で。それも本当につらいことだと思いますよね。その人たちも大きな傷を負うはずです。一日も早くこういう戦いが終わるように私たちも覚えて祈りたいと思います。祈りましょう。神よ、今朝はパウロの暗殺計画を通していろいろなことを考えることができ感謝をいたします。あなたはパウロがローマにまで行ってあなたを証しするその歩みを守っておられます。実際にそのようになるわけですけれども、そのようにしてあなたの福音が世界に広がっていくことを感謝をいたします。一方で私たち今この現実の世界の中でさまざまな争いがあり、特に本当に心を痛めることがたくさんあります。あなたはそのすべてをご存知で、またあなたがすべてをご計画しておられる、またそこにもあなたの意味があることも覚えますけれども、主よ、どうか犠牲になるものをあなたが助けてくださいますように。あなたは一人一人のものを愛しておられますから、私たちもそのことを覚えてよく祈っていくことができるようにしてください。今週の一人一人の歩みをあなたが顧みてください。とりわけ病のとこにあるものを癒してくださいますようにお願いします。感謝をして尊き主キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げします。アーメン。賛美歌の494番を賛美いたしましょう。ご一緒に信仰告白いたしましょう。ニケア信条。私たちは唯一の神 全能の父、天と地と見えるものと見えないもののすべての作り主を信じます。私たちは唯一の神の一人子イエス・キリストを信じます。主はすべての時に先立って父より生まれ、光よりの光、まことの神よりのまことの神、作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体をとって人となり、私たちのためにポンテオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られました。そして天の父の右に座し、生きている者と死んだ者と裁くために栄光を持って再び来られます。その御国は終わることがありません。私たちは主であり、命を与える聖霊を信じます。聖霊は父と子から出て、父と子とともに礼拝され崇められ、預言者を通して語ってこられました。私たちは唯一の聖なる行動の使徒的教会を信じます。私たちは罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白します。私たちは死人のよみがえりと来たるべき世の命を待ち望みます。アーメン。それでは感謝の思いを込めて献金を捧げましょう。松田執事と宮島兄弟、よろしくお願いします。